番組はアイアイパソコンの協賛で制作している。ぜひ聞いてみたまえ。どうもごきげんよう、熱量と文字数編集長の米粒社協賛旧達夫でございます。というわけで、4月に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、新しくね、環境が変わった人もいらっしゃるかなと思います。さすがに高校生になった、大学生になったっていうリスナー記者の方はそんなに多くはないかと思いますけれども、まあ転職、就職、いろんな方いらっしゃるかと思います。またね、ご家族がどちらかに行かれたという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあそんな環境変わった人も、変わらない人も一つにするのがこのオタクでございますね。アニメご覧になってますかね。漫画読んでますか。この熱量と文字数も毎週水曜日の配信頑張ってまいりますので、皆さんもぜひメールなどいただければと思います。熱文字@gmail.com まででございます。というわけで、今回は普段の編集室とかでは読めなかった、あるいはちょっと長くてね読めなかったメールなども紹介していく、今回はコンパクトな時間をね心がけて、ちょっとね皆さん最近感想のまたツイートなどもねだいぶ減ってきてますから、ちょっと油断するとすぐ石の下にね隠れてしまう方々は大勢いらっしゃるかと思いますんで、メールいただいたりツイートしていただいたりしてちょっと生存確認していきたいと思います。そうですね、まあ本当にこの4月入ってもね、まあ、3月中もいろいろありましたけれども、センチメンタルおじさん記者からいただきました。寺田みのりさんが亡くなられました。寺田さんは宮崎駿監督作品の声優に俳優さんを起用した初期の方だと私は記憶しており、ムスカ大佐の不気味で存在感のある声に当時強烈な印象を受けた覚えがあります。うろ覚えですが、確か数年前の米子映画事変のゲストに寺田さんがいらっしゃる予定があり、ラピュタのムスカ大佐のコスプレをなさっていた達夫さんが対面できるのではと盛り上がっていた熱文字配信会を記憶しています。結局のところお会いできたのでしょうか。当時コロナ禍でスケジュールの変更なのでお会いできなかったのでしょうか。近頃影響を与えてくれた人たちが次々と旅立たれていきます。要するに自分の順番が近づいているのでしょうね。皆さん体に気をつけて長生きして、まだまだたくさんアニメを見ましょう。ということで、センチメンタルおじさんありがとうございます。そうなんですよ、寺田みのりさんね、まあ僕も好きな俳優さんでしたしね、まあムスカ大佐だでおなじみの私のモノマネの原型でございますよね、本型でございます。でこの米子映画事変で初めてこうご本人登場パターンあるのかなと思ってたんですけれども、残念ながらね米子の方が僕のスケジュールに合わせてくれなくて、まあ私ねもう年間でちょっとねスケジュールが埋まってる仕事がありまして、どうしてもそれにねかぶりがちということで、米子映画事変行けなかった時に寺田さんいらっしゃったということで、これは本当に残念ですね。どうしても会いたかった人ですけれども、いやムスカ大佐ね、もうこの熱量と文字数ずっと聞いてらっしゃる方は耳にタコだと思います。耳にタコって言っても田代正史さんじゃないですけれども、そうなんですよ、私ねムスカ大佐のコスプレしておりまして、例のね、ムスカ大佐が着ている黄土色というんですかね、茶色までいかないあのスーツわざわざ仕立てましてね、オーダーメイドで名前まで入れて、でロムスカパロールラピュタってね、ちょっとジャケットのね裏に名前入れてもらって、 でコミケなんかでも結構人気あったんですよ。もう本当にね、あれだけ混んでるコミケもね、ムスカ大佐のコスプレ、当時はねまだね、七木さんもやってなかった時代だったんで、2000年代、まあ私やっておりましたから、もうコミケ行くだけでね、もうモーゼの10階のようにね、人が避けて、あ、ムスカ大佐だっつって人が避けていったという。でその中を人がゴミのようだなんて言いながらね、ちょっと歩いたりとか、してましたし、ガイナックスのね、あの毎年忘年会が、あのコスプレ忘年会っていうのを昔はやってまして、そこでもね、ムスカ大佐のコスプレで行ったりとかもねしました。あのそこでも結構人気あったんですよ。まあ私、あの素でね、普通にいる時もちょっとムスカ感あるんで、あのかなり禁止してたんじゃないかなと思うんですけれども、寺田さんお会いしたかったな。でまあそんなこんなでですね、あのムスカ大佐やってたんですけれども、この寺田さん亡くなって、であの次々と亡くなっているっていうのは、まあ、鳥山明先生もそうですし、あと鳥山先生のインパクトが結構大きかったんですけれども、あのタラコさんですね、やっぱりちびまる子ちゃんのあの声っていうのは、やっぱもうタラコさん以外ちょっと当初考えられなかった。まあ後任の方がね、どなたになるのか分かりません。今現在はちびまる子ちゃん、あの再放送も、ずっとねタラコさんの声でやってますし、まあ、僕はもうね、あのちびまる子ちゃんの脚本を書きたいとずっと思ってて、毎週ちびまる子大人になっても録画してね、脚本チェックなんかもしたりとかして、今週どのキャラが出たかなんていうの統計取ったりとかして、だいぶ熱中しておりましたけれども、実はねこのタラコさんも天空の城ラピュタね、この寺田みのりさんのムスカ大佐が出る天空の城ラピュタに出てるんですよ。パズーが働いている鉄工所の親方いらっしゃいますよね。で鉄工所の親方の娘、本当にちっちゃい子供、女の子役なんですけれども、そこにタラコさん出ておられまして、あの実は宮崎作品にも出演している声優さんなんですよね。でこのね、本当にタラコさんセリフ少ないんですけれども、めちゃめちゃ印象的なんですよ。可愛らしくてね、天空の城ラピュタはあのタラコさんの作品だと思ってますっていうのは言い過ぎかもしれませんけれども、本当に僕ね、あのタラコさんの、子供っていうのはね、すごく僕記憶に残ってるんですよね。さあまあそんなこんなで、鳥山先生、タラコさん、寺田みのりさん、本当にね、あの一生忘れないですから、僕らはこういう世代はね、こういう、まあ、やっぱ節目節目にねメールいただけると大変助かります。じゃあ同じくね、声優さん関連でいくと、チェックのスカートにはかなわないさんからもいただいております。シャイ、実力派声優の共演ということで、いただいております。ちょっと前のメールですね。2023年の秋クール作品シャイは、日本のヒーローシャイこと紅葉山照、CV下地篠さんが極度に内気な性格を抱えながらヒーローとして成長していく物語です。作風はシリアスとコメディ要素のバランスが絶妙で、アメコミ風なテイストなどもあり、しかも出てくる女の子はみんな可愛い、とてもよくできた作品です。そうでしたね。そのシャイの8話から11話、この4話がですね、8、9、10、11の4話がロシアのヒーロースピリッツことペペシャ・アンドレのアノア、これが CV 野戸真美子さんの担当会で、謎の少年スティグマが率いるヒーローたちに敵対する集団アマラリルクの氷を操る能力を持つ少女ツイベタことレターナ CV 沢城みゆきさんとの対決が、たっぷり4話を使って丁寧に描かれた傑作エピソードでした。そう、まあちょっとね、理解しにくかったかもしれませんけれども、野戸真美子さんのキャラクターと沢城みゆきさんのキャラクターの対決があったんですね。で作中でヒーロー名と転身名の、転身前の名前、これはあのヒーローの変身すること転身と作中では呼んでますけれども、そして後に愛称で呼び合う展開になり、文章の説明だとかなり複雑になってしまうので少し割愛をしますが、 要するに作品内でのキャラクターの対決であり、野戸真美子さんと沢城みゆきさんの実力派声優が技量を尽くした対決の二重の構造にもなっていて、作品終盤の山場を大いに盛り上げました。野戸さんが演じるロシアのヒーロースピリッツの設定は、27歳でいつもウォッカを飲んで酔っていて、野戸さんの陽気な明るい声がベースです。一方、沢城さんが演じるツィベタの見た目は10代後半の少女で、最初は沢城さんの声とは気づかない陰鬱で、抑揚がない平板な声がベースで芝居は進行します。そして沢城さんが演じるツィベタはスピリッツの母親の面影をしており、違和感を抱きながら戦ううちに、姿こそ少女であるもののスティグマの能力でこの世によみがえったスピリッツが幼い頃に死別した実の母親であることが明かされます。これ衝撃でしたね。戦いの中でお互いが見る心の中の過去の回想シーンになると、沢城さんは31歳の母親レターナとなり、少し影のある暗めの声ですが耳なじみのある沢城ボイスになります。野戸さんの方は逆に幼少の子どもの声やそこから少し成長した声などを別の声優を立てずにそのまま本人が演じていました。その細やかなキャラ設定に合わせた声作りと、各年齢にアジャストする発声の使い分けや、バトルの時の声を張った叫びのセリフなども声量が十分で迫力があり、全てにおいて圧巻の演技で、野戸さんと沢城さんの心技体が揃った演技が堪能できました。以前の投稿に声が優れていると書いて声優と呼ぶと評した熱文字記者がいらっしゃいましたが、まさにそれでした。そしてこのパートのシナリオも秀逸で、母と娘の絆を取り戻す感動のいい話でした。私の拙い文章ではうまく伝わりませんので、未見の方はぜひ見てもらいたいですし、一度見た方も野戸 VS 沢城二大実力派声優対決の観点でもう一度見直していただきたいです。ということで、こちらはチェックのスカートにはかなわないさん、ありがとうございます。そうなんだよ、これすげえいい話だったんだよな。シャイ終盤皆さんご覧になってましたかね。確かにね、本当に声優さんって一切違いで声質を変えられるっていうね、まあ本当アイルトンセナがカーブ曲がる時の調整みたいな感じのことできるんですけれども、まあ、声優さん声が優れているっていう風にね書いて声優って呼ぶって、まあ、確かに言うんですけど、実はねこの言われ方、声優さんの中では嫌う人がいて、声が優れてるんじゃなくて芝居が優れてると言われたいという人たち結構いらっしゃるんでね、ちょっとこの表現使うのも抵抗がある時あるんですけれども、まあ確かにそうなんです。でも声のお芝居が優れている人ということなんですよね、声優さん、まあ、だからキャラクターボイスと声優の、まあ、ニュアンスの違いというと、まあ、そこになるのかな。まあでもかなり硬派なでね、またこのずっと酔っ払ってる感じのね、野戸真美子さんもすごい良かったんだよね。野戸さんというとね、昔は少年越えもやっていたぐらいですから、そこからねマリア様が見てるの島子さんとかもあって、高校生から徐々にこうね、なんかこうお母さん役とかね、プリキュアだとお母さん役とかでも出てましたし、そういう感じのもう幅の広さという、やっぱり声優さん、まあいろんなパターンあると思うんですけども、これこの人だったのって言われるのは結構嬉しいんじゃないかななんて思うんですけれども、もしこれを聞いている声優さんがいたらどうなのかいらっしゃるかどうかわからないですけれども、まあぜひ教えてもらいたいものです。シャイ、これは素晴らしい作品でしたね。もうこういうなんか作品の感想嬉しいですよね、今ずっと見てるやつとかね。続いてじゃあこの方はフグ二郎さん、いただきました、ありがとうございます。熱文字メンバーの皆さんこんにちは、フグ二郎です。あ、すいません、今日私達夫一人でございます、申し訳ないです。薬屋の独り言のマオマオについて、薬屋の独り言終わっちゃったな、いやもうもっと続いてほしかったな、まあ、終わっちゃったな、寂しい、単純に寂しい。達夫さんがよくおっしゃっている 変人キャラは家族愛で人間性を担保するというキャラクター理論が薬屋の独り言の主人公マオマオにも当てはまるなと思いました。変人キャラは家族愛で人間性を担保するという、まあ要は変人キャラって何を考えているのかわからない、まあ、そういう時に人間性を垣間見させてはいけないんだけれども、友達とかといる時と違って家族というとかね、大事な人がいるっていうところで、ああこの人変人だけど人間だったんだなというふうに感情移入させるという、やっぱ感情移入できない中身なんだけど関係性で感情移入させるというね、このキャラクターの描き方ありますよね。でこのマオマオ、基本毒以外のことに興味を持たず作中で変人扱いを受けるマオマオ、そんなマオマオが多くの視聴者にとって魅力的なキャラクターとして映るのは、養父である親父が緑昇館の姉ちゃんたちへの愛情、親愛の情が物語の冒頭で描写されているのが大きいと思います。家族愛によって人間性が担保され、短所が長所に昇華されるのです。このようなロジックの存在は達夫さんが何年も前から言及しており、いやいや僕が言及しているというよりはキャラクター作りの基本なんじゃないかなとも思うんですけれども、キャラクター作りの理論としては比較的歴史のあるものだと思います。そうなんですよね、ただマオマオのそれが今までにない要素を持っているとしたら、その家族愛の対象である親父や姉ちゃんが生みの親や血のつながった姉妹ではない点だと私は思います。古典的でありながら新しい薬屋の独り言全体に通ずるものがありますよね。皆さんは薬屋の独り言どう見ましたか？新年度を迎え皆様のますますのご活躍を願っています。それではということで、福次郎さんありがとうございます。福次郎記者ね、そうなんですよ、映画とかだとね、実はちょっと5、6年前、まあ10年前くらいからアカデミーの世界ではその家族の描かれ方がする結構多いんですけれども、家族を描いた作品が、でもその中でも、まあ、映画評論家の松崎武雄さん、まあ、私のやってる米粒社協の談話室というコーナーで毎月出演していただいてるんですけども、疑似家族、まあ、つまり血のつながりのない家族ですよね、この疑似家族を使って家族とは何かということを描くというのは、実は実写の方ではすでに結構やられているという、まあ一番こう分かりやすい例で言うと、まあ日本の監督でいきますと是枝裕和監督なんですけれども、万引き家族、やっぱそうでしたよね、血のつながりのない家族でしたし、まあそうですよね、このそして父になるとかももともとそうですし、最近あったベイビーブローカーっていうね、是枝さんが関わってらっしゃるんですけど韓国の映画で、これもたまたまその拾ってしまったなんか赤ちゃんポスト的なところで拾った子供っていうものを、まあ、きっかけに全く違うつながりのない人たちが家族的な関係を築いていくっていう描かれ方をしていて、大体のことっていうのは僕はアニメが最速だと思ってるんですけども、ムーブメントっていう意味では実写映画の方でもこういうのありましたね、すでにね。でそれが今アニメの方にも押し寄せてきてるのかななんていう気もします。ただもう僕から言わせれば、何度も言って申し訳ないんですけれども、マリア様が見てるってね、疑似姉妹ですから、スールですから、これはもう前から疑似家族というものは描かれてたんじゃないかなんてことも僕は思いますし、カウボーイビバップとかもね、疑似家族的ではあるんですよ、描かれ方がね。エドっていう少年というか少女が出てくるんですけれども、この少女の存在を見守る父親的であり母親的でありお兄さん的な存在もいるという、そういう感じだったかなと僕は思うんですけれども、皆さんいかがですかね。この家族の描かれ方っていうのにもアニメの流れと 実写の中の流れ、実写映画の中での流れとちょっと文脈が違うんですけども、最近それが合流し始めてるかなっていう感じはしますね。うん、すいません、私の試験でしたけれどもね。続きまして、朝記者ありがとうございます。アニメと町おこしというテーマでいただきました。たびたびアニメで町おこしという事例は発生しますが、今まさに身の回りでそれがリアルタイムで進行しています。ほう。というのも、当地愛知県豊橋市を舞台に描かれたガガガ文庫の負けヒロインが多すぎるというラノベが7月にテレビアニメ化、制作 A1 ピクチャーズでされるのですが、原作者の雨森たき火先生が豊橋出身というのもあり、現地では猛烈なプロモーションが展開されています。そうなんだ、すげえ。 A1 ピクチャーズでテレビアニメ、もうこれ確実じゃんこれ。しかし悲しいかな、新幹線こそ止まるものの、これといって名物らしい名物がない地方都市、 JR 東海を巻き込んでスタンプラリーなどもしていますが、どうも空振り感が否めず、市議会や観光協会もどう取り組んだらいいのか迷っている有様。なんたってゆるキャンの時に少なからず作中に豊橋の名前は出てきたのに、地元のアニメートもメロンブックスも全く反応しなかったぐらいの鈍感ぶりの土地ですから、今から嫌な予感がします。きっとアニメの放送が終わったらそれで潮が引いていくように何も残らない気がします。なお作品自体はコメディ色も強い青春ラブコメ風味の面白い作品ですので、アニメは良作になりそうな気がします。チェックお忘れなく、ということで朝記者ありがとうございます。そうなんだね、朝記者ウマ娘とフライングウィッチのことしか考えてない。もう何だったら青森に住んでるかと思ってたんですけど、豊橋なんですね。まあそうですよね、豊橋新幹線止まりますけれども、ちょっとなんかその他のイメージがあまりないというかね。なんか豊橋の駅とっても綺麗だった気がします。そういうイメージですよね。まああとは牧田さんが出てたドラマがねありましたよね、テレ東でやってたやつ。牧田さんがすげえ変な役で出てたんだよな、なんかあったと思うんですけれども、まあそれもねなんか舞台豊橋だったかな、でやってましたけれども、昨日何食べたじゃないんですよ、なんかね金と銀でもないんですよ。結構牧田さんいろいろ出てますね。テレビ東京いろんな番組出てますけれども、結構ね出世作でしたよ。まあ豊橋だからね、こういう、でもこれ豊橋にも限らないんだけど、結構ねこれ難しいのは、じゃあちゃんとその観光誘致の種にしようと思っている人たちが作品を愛してくれるかどうかなんだよね。結局足止先生もよく言ってますし、ラキスタっていう作品はなんだかんだで現地の人たちがちゃんと作品を見て愛してどういうことができるのかっていうことを考えてくれたエリアでもありますよね。で作品に興味も愛もないのに、なんかこう観光にできないのか、なんか適当にグッズ作って売れないのかっていう人たちがいると、ちょっと話がややこしくなってくるというか。で逆に最初から行政と結託してなんかご当地アニメ作りましょうみたいなパターンも、ちょっと公式がいきなり作品制作に携わっちゃうとどうなんだろうっていうのもあったりとか、思いっきりねその誘致みたいな感じになっちゃいますからね、まあ、そういったところにもこう敏感だったりもするとは思うんですけれども、早い話がご当地ものってその町おこしになるようなアニメって、ちゃんとその町が描かれていて作品が面白くて、ああここ行ってみたいなって思わせないといけないわけですよね。いやそうなんですよ、この街をちゃんと描く、そしてそこの街でなきゃいけない必然性とかね、そして印象的にそこの待ち合わせ場所なりなんなりでもいいんですけど、スポットを紹介しているかどうかってことなんですよ。 僕の場合だと山のすすめで申し訳ないんですけれども、反応とかやっぱりちゃんとしてました。うん、当時はね、秩父の方とかもで、ちゃんとキャラクターたちがアルバイトしてたお店だとかね、行ってた神社とかね、まあ、そういったところにも、あ、ここのショットでこういう風に座ってたんだなっていうのが分かるくらい再現度が高かったですし、ロケハンもしてありましたし、街の人たちもこうやったらあのシーンってちゃんと再現できるんじゃないかとか、結構ね、一緒に頭を使っていた感じがすごいあったんですよね。まあ、だからこういう愛の問題っていうのは割と大きいのではないかということを、ちょっと朝記者のメール読んで思いました。続いてロココ記者からいただきました。オタ活報告ありがとうございます。皆さんもね、普段どんなオタ活してるのか、全然番組の内容に関係なくても教えてほしいんですけれども、青春豚野郎シリーズの作者の公演に行ってきましたという報告です。いや、これは貴重な報告だ、ありがとうございます。熱文字クルーの皆様ごきげんよう。ごきげんよう。すいませんね、僕一人なんです。去る1月28日青春豚野郎シリーズの作者様鴨志田はじめ氏が藤沢市の湘南藤沢フィルムコミッション主催で講演会をするということで行ってきました。藤沢市民です。へえ、だこれさっきもね、豊橋出身の作家さんが豊橋で講演するみたいな感じですよね。無料公演である今回、無料公演である今回運よく当選したわけですが、結構人気だったみたいで会場は満員。へえ。藤沢以外からお越しの方はいらっしゃいますかの問いかけに4割くらいが挙手されていました。いや、そりゃそうだよ、だって青豚結構人気あったもん、面白かったし。せめて本編は履修してからと見始めると、履修する前に応募してたんかい。そこに繰り広げられるのはまさにブヒブでした。いや、そうだよ、豚だけにって書いてありますけど、そうなんだよ。女の子がいっぱい出てきて全員僕を好きになってくれるやつ、これがハーレムアニメというやつか。あ、ご覧になったことなかったんですね。で、放送当時になんで視聴離脱したか思い出したわ。芸能活動しているような美人の先輩彼女が次々と現れる女の子たちのあれこれを全部許してくれる、なんて都合がいい、わがまま。そしてなんだよそのイケメン仕草、豚野郎という言い訳が言い訳になってねえぞ。女の子が可愛いのは受け入れたが、なんでこんなやりやり系がモテるんじゃいと突っ込みながら視聴と、主人公作田への文句はさておき、舞台が湘南および鎌倉なので、湘南におのぼりさん状態で越してきた身としてはその青春感が伝わってしまい、意外と楽しめました。まあね、全部がデートだよね。劇場版作品新作のヒロイン役である久保ゆりかさんも登壇されていたわけですが、そっか、久保ゆりかさんいらっしゃったんだったらね、応募も多いかも。湘南で瀬戸あさみちゃんと劇場版見たんですよ。お客さんをちらちら拝見しながら、この人たちが豚野郎なのかって思ってましたというコメントを聞けたのが最大の収穫です。劇場版もいつか見るぞということで、ロココ記者ありがとうございます。はあ、こんな、いや、やっぱ日本全国いろいろやってっからさ、これだって東京だけの取材力じゃもうとても間に合わないですから、これ本当全国にいらっしゃる熱文字記者の皆様、地元で行われたアニメイベント、どんな些細なものでもいいです。声優さんのイベントでも、仮にミーハーだってバカにされそうとか思っても、ぜひなんかちょっとメールいただきたいですよね。こういう見てきました的な、ぜひいただきたいなと思います。これ面白かったな、ありがとうございます。青春豚野郎ね、そうなんだ、作者も講演会やってくれるってすごくない？やっぱ普通だったら作者はね、出ずに監督さんとかね、声優さんとかね、なんだったらそのアニメのプロデューサーさんとかの話を聞くっていうイベント多いですけれども、作者自らがちゃんと出身地でね喋ってくれるって、これはなんかありがたいですよね。 で、またちゃんとお客さんが前になったっていうのも嬉しかった。キャパがどんくらいだったのか分かんないですけど、嬉しい報告でした。皆さんもこういうおたかつ報告ぜひよろしくお願いしますね。では今週最後にしましょう。スリーポイントシュートはまだなかった時代のおじさんさんからいただきました。あ、達夫に聞けのコーナーですね。ここからはもう聞かなくてもいいです。皆さん本当にね、僕の趣味の話ということになっちゃいますけれども、 NBA スパーズのビクター・ウェンバンヤマ選手が5-5を達成したという記事を目にしました。 5×5 と書いて5-5というんですけれども、どのくらいすごいことなのでしょうか。まだ馴染みがある野球や相撲、サッカーなどの偉業に例えて解説していただけたら幸いです。知らぬ間にワウワウで NBA が見られるようになっていたので、あ、今シーズンからですね。時折編集室や婦女子最高会議などで話題が出ていることですし、少し見てみようと思っています。よろしくお願いいたします、ということでありがとうございます。ほとんどの方が何を言っているのかさっぱりわからないっていう人だと思うんですけれども、NBA のスパーズ、これはサンアントニオというテキサス州にある都市にあるスパーズというチームですね。 NBA のサンアントニオスパーズ、これ私あの年間シーズンチケットをずっと毎年買い続けているという、チームです。ヘッドコーチグレッグ・ポポビッチ監督、私はもうあの世界中で一番尊敬してますから、ポポビッチに会いたくて生きてるみたいなところありますからね。NBA 最多勝記録を更新し続けている、もう結構お年なんですけど軍人出身の、ヘッドコーチでございます。でこのスパーズというのがここ数年はずっと低迷していたんですが、昨年ドラフト全体1巡目1位で、あのフランス人のビクター・ウェンバンヤマという選手を獲得したんですね。でこのビクター・ウェンバンヤマという選手はもうすでにその前の1年ずっとあの騒がれてはいたんですけれども、身長が2m24cm、 高渉ですね、本当はもうちょっと高いんじゃないかなと思うんですけど、 2m24cm でウィングスパンと、これは両手を広げた時のその幅ですねが 244cm あるという言われている選手なんですね。で見た目結構細いんですよ。だからもう七節みたいな感じなんですけれども、当然だから NBA 入る前は絶対怪我する、絶対骨折する、こんなスピードが速いリーグにあんな足の長い、そして手が長い選手入ってきても、あのまずスピードについていけないって言われてたんです。ただこのウェンバンヤマというのは普通足が長かったらやっぱりストライドが長くなるんで反応も遅くなるんですけれども、驚異の身体能力なんですよね、ウェンバンヤマが。なので、2m24 あったら基本はゴール下に立たせるっていうのがあるじゃないですか。違うんですよ、ウェンバンヤマまずねドリブルうまい、パスうまい、でブロックうまい、ディフェンスねブロックうまい、そしてスリーポイントシュートもうまいという、チートです、はっきり言ってチートなんです。こんな選手もしビデオゲームで出てきたらふざけんなって言われる、まあだからあのファミスタでいうピノみたいな選手ですよね。ふざけんな、こんなのあるわけねえだろって言われるっていう。ただいるんだよね、ウェンバンヤマは。この5-5というのを簡単に説明しますと、得点、リバウンド、アシスト、そしてブロック、得点、リバウンド、アシスト、ブロック、まあ、あと5-5、あともう一つあるな、ブロックあって、まあ、5部門のことなんですけども、そうだよね、得点があって、ちょっと待ってくださいね、5部門、得点、アシスト、リバウンド、得点、アシスト、リバウンド、スティールだ、スティール、そしてブロック、この5部門で5以上の数字を残すということですね。あの基本的に何が一番難しいかというと、1試合5ブロックっていうのがまず一番難しいです。5ブロックってどんなに身長高い選手でもやっぱスピードがある選手には対応できないんで、 とにかくディフェンスがうまくないとできない。そしてバスケット IQ って僕らは言うんですけど、経験値を超えるここ来るんじゃないかっていう勘みたいなものですよね。でこのバスケット IQ が非常に高くないと5ブロックできない。まずこれが一つで、次に難しいのが5スティールですね。スティール、いや確かにパスカットとかは1試合に1本か2本あると思うんですけども、やったとしてポイントガードっていう、まあ、背が低いやっぱちょこまかした選手がすごい得意なんですけど、そういったトップ選手でも1試合5スティールっていうのはないです。基本だいたい2か3とかなんですけど、ウェンバンヤもやっちゃうんですよ。で手が長いからそのパスする人もまあ普通はここ届かんだろうというところにちゃんとパスするんですけど、それすら上回って手が出てくるんですよ。だからね、あの経験したことのないなんか手の伸びっていうのをパスした側からは感じると思うんですよね。これは今までの人生でバスケットしてきて、このパスはカットされたことがないっていうパスをウェンバンヤはカットしちゃうんですよ。で次に難しいのがアシストですね。とにかくこうアシスト後っていうのは、最後得点を決める選手にパス出した回数ってことなんで、1対1が上手い選手とかがいると誰もアシストしなかったっていう得点になるんですよ。だからさ、ラストパスをもらってシュートを決められた場合のそのラストパスの数ってことなんで、基本的にはポイントガードと言われる、やっぱり器用で背が低くて全体も見渡せて、いろんなところにパス出せる選手っていうのが5アシスト以上するんですよね。年間平均で一番アシストしている人でも10ぐらいってことですね。10アシストしたらもう大ポイントガードですね。しかしウェンバンヤもやっちゃうんですよね。でまあ、もちろん背が大きいのでリバウンドできます。でさらに言うとこの5-5っていうのはね、かなり得点しての 5-5 だったんですけども、3ポイントも決められるし、アリウープもできるし、ダンクもまあすごいし、2ポイントシュートもめちゃくちゃうまいというので、まあ、当然のように2桁得点というのは乗せてくるんですね。だ初年度の選手がこの 5-5 をやるっていうのは相当なことです。でこれどれくらいすごいことかというと、マイケル・ジョーダンと同じ年にドラフト1位指名された、アキーモ・ラジュアンとかね、でさらにその前で言うともうウィルト・チェンバレンとかそういうレベルになってくる歴史的な選手です、まあ、どっちにしろ。でこのウェンバンヤマはその歴史的な選手と初めて肩を並べた、しかも1年目にっていうことなんですよね。だからね、この方がスリーポイントシュートはまだなかった時代のおじさん記者はね、まあ本当そうなんです。若い人信じられないでしょ。昔バスケットにスリーポイントシュートってなかったんだから、僕すら知らないですから。で野球や相撲サッカーなどの偉業に例えてっていうとどうなんだろうな、そのレベルで言うならば、まあでもチームってことじゃないもんね。リバプールが1回も負けずに優勝リーグ優勝した時とかありましたけど、あれチームだもんね。チームでいうとゴールデンステートウォリアーズが72勝9敗で終わったシーズンとか、73勝9敗か終わったシーズンとかすごかったですけど、サッカー野球でいうとまあ、やっぱ大谷みたいな感じでサイクルヒットプラス完投みたいなレベルですかね。いや無双じゃねえかよっていうことなんですけど、まあ、マジで無双なんですよ。いや相撲で言うとどうなんだろうな、まあ、今回のタケル富士ね、例えばね、あれなんかはルーキーイヤーと言っていいと思うんですよね。ウェンバンヤマもルーキーイヤーですけど、そのタケル富士が新入幕初優勝っていう偉業を達成したみたいな感じに近いかな。あれだって110年ぶりとかでしょ。サッカーでこれやったっていうと、ハットトリックを 2アシストハットトリックをしたディフェンダーみたいなことですかねっていう、なんかちょっと他に例えようがない偉業ですね。そんな選手が最近いるという。でしかもこのウェンバンヤマには唯一ホルムグレンという謎の、まあだからそうなんだよな、オクラホマシティサンダーというところにいる2メーター16センチぐらいのちょっとしたライバルがいるんですけど、これがまた面白い選手で、いやいよいよバスケット時代変わってきて、またこれ技術革新イノベーションが起こっちゃうんだなっていうのを今目の当たりにしてるということで、はい、毎日楽しいです。私は毎日楽しいです、生きてますというね。いやそんなこと言ったら横浜ベイスターズで言えばもう今年の渡来ですよ。競合したドラフト1位の野手が1年目から1番バッターで大活躍なんて見たことないから、横浜ファンは、本当にね、まあ、昨年のね大阪桐蔭から取ったドラフト1位もそうなんですけれども、ようやく野手をドラフトで取れるようになってきて、1位指名で取れるようになってきた。今までだったらチーム事情から言ってずっと投手ばっかりでしたですけれども、野手をドラフトで取るってこんなに贅沢で、しかもチーム力があるから取れるんだなっていうのを実感して、でちゃんと取ったドラフト1位が活躍するっていうね、これがたまんないですね。もう僕らのドラフト1位っていうと、もう那須野拓実投手とかね、なんかこう裏金問題とかでね突然いなくなるみたいな、そういうのばっかりでしたから、いやそう考えたらここ最近の横浜 DeNA ベイスターズすごいです。今永投手ね、もうメジャーリーグ行きましたし、浜口も一緒しました、上茶谷とかもいました。とにかくねドラフト1位なちゃんと活躍してくれてるっていうのが嬉しいですよね。はい、もう全くアニメ関係なくなりました、すいません。まあ、そんなわけで無理やりじゃないですけど、スラムダンク DVD およびブルーレイ発売されましたので、皆さんぜひご購入の上、視聴していただければと思います。そんなに高い買い物じゃないですよ。もういただける感動に比べたらそんなに高い買い物じゃないというので、スラムダンクぜひ皆さんお買い上げくださいということで、何の回しもんなんだということで終わりたいと思います。皆さんも番組を聞いた感想、あとね感想じゃなくてもおたかつ報告、アニメを見た感想、あとはこの子が可愛いなどなど、熱量たっぷりのメール、熱文字@gmail.com までください。ということで今回はこんなところで失礼をいたします。ちょっと長いメール特集でございました。2024年4月でした。ありがとうございます。
パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。 II パソコン warimite@gmail.com 割り見て @gmail.com まで。君の